ローマの信徒への手紙一章一節より七節までの神様の御言葉をお聞きいたします。ローマの信徒への手紙一章一節より七節までの神様の御言葉です。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、召されて使徒となったパウロから、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。私たちはこの方によりその御名を広めて、すべての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて使徒とされました。この異邦人の中にイエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのです。神に愛され召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へ、私たちの父である神と主イエス・キリストのからの恵みと平和があなた方にあるように。聖書の御言葉は以上です。今日は今朗読いたしましたローマの信徒への手紙の一章、主に一節よりキリストの奴隷パウロから題しまして御言葉をお伝えさせていただきたいと思います。修法の聖書の抜き書きのところをご覧いただきながらお話を聞いていただけますと良いかと思います。今日は時間の事情もございますし、一回限りのお話でございますので、このローマの信徒への手紙が、どのような事情で書かれ、あるいは誰がどこで、書いたのか、そうしたいわゆる聖書の序論につきましては恐縮ながら、割愛をさせていただいて、率直に一節の御言葉からお話を始めさせていただければというふうに思います。で、通常ですね、私ども初めてお目にかかる、初めて出会う方々に対して、自己紹介を持って挨拶を始めるというのが、一般的、通常の道理かと思います。で、パウロも同じでありまして、まだ一度も訪れたことも出会ったこともないローマの教会の皆さんに初めて手紙を書いたというのがこの手紙ですね。従いまして、ローマの人々はほとんど直接パウロを知らない方ばかり、そんなふうに申し上げてよいかと思います。そこでパウロはまずこの手紙を書き始めるにあたりまして、非常に膨大な長い手紙ですけれども、書き始めるにあたりまして自己紹介をし始める、 というのが今日の聖書でございます。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され召されて人となったパウロからというふうに自分の身分立場を明らかにしたわけですね。で、実はこのパウロの手紙の自己紹介には非常に著しいというか特徴がですね見られるんですね。で、私どもの、翻訳ではキリストイエスのしもべというふうに、訳されていますけれども、実は原典ではですねいきなりパウロ、括弧ですなわち奴隷である、こう言って自己紹介しているんですね。ですから、ここでまず今日、今日のお話の中心はここに尽きるかと思うんですが、いきなりですね、読む人からすればですけれども、いきなりパウロすなわち奴隷キリストイエスのという書き始め、ここからですねパウロの伝えようとするどんな気持ちがですね込められているのかというところを今日はご一緒に読んでまいりたいと思います。で、実はですね、新約聖書、奴隷という字は、非常に私どもからすればあまり使わない、ある意味では特別な言葉ですね。ところが新約聖書にはですね126回奴隷という字が出てくるんですね。で、そのうちの中で、パウロは、32回用いてます。そしてあの長い4つの福音書が皆さんの聖書に出てきますけれども、その4つの福音書全体でもですね62回なんですね。ですからいかにこの奴隷という言葉がパウロの大きなこの自己紹介の中心に、あるいは自己理解の中心にあるということが、こうしたことからも言えるのではないかというふうに思います。で、実はパウロが奴隷という字を使うときは大体使い方がですね一定決まってるんですね。で、どういう使い方をするかというと、一つは奴隷と書いてすぐにですね主イエスキリストの、こういう言い方なんですね。それからもう一つはですね奴隷と書いて罪の、これが繰り返し、用いられる表現ですから、パウロはいつも奴隷と書いて、一方ではこの主イエスキリストのという属格をくっつける、からもう一つ同時にですねこの罪のというね、やっぱり属格変で、どうもパウロは常に奴隷という言葉のもとに主イエスキリストのと罪のというのを絶えず同時に対比させながら、この奴隷という言葉を使うというのが、聖書の言葉を調べていくと非常に歴然として、明らかなんですね。ですからここから少しパウロの思いをですね読み取ることができるのではないかと思います。で、たくさん出てくるんですけれども、同じローマの信徒への手紙で典型的なところがですね6章の16節以下なんです。で、パウロはですね6章の16節以下でこう述べていますので、ご紹介したいと思います。知らないのですか、あなた方は誰かに奴隷として従えば その従っている人の奴隷となる。つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。こういう常に奴隷を対比させながら自分たち、まあ、パウロ自身がその中心ですけれども、したがって人類がどういうところに立っているのか、置かれているのか、あるいは人類、人間はその本質はどういうところにその本質があるのかということを明確にこの奴隷という言葉でパウロは、まあ、自己紹介したと、自己規定したと、表そうとしたというふうにね、申し上げてよいかと思います。でもう少しこの最初にですね、罪に仕える奴隷となって死に至ると、今6章で言ってましたね。でこの罪に仕える奴隷となって死に至る、それが私自身である、それが私たち人類の本質である、と動かしがたい人間そのものがここにあるという捉え方ですね。高校生のあるいは中学生の方もいらっしゃるかもしれませんが、私って何なの、人間って何なの、中にはとっても優しくていい人がいるけれども、中には人殺しもいる、戦争もある、人間って何なんだろう、とっても悩ましい思いで胸を痛める、そういうお友達も少なくないと思いますが、聖書はパウロははっきりと罪に仕える奴隷となって死に至る本質が私なんだ、あなたなんだ、人間なんだ、そこはそらさないんですね。徹底してここに立つんです。後でまたこの問題にも触れます。それが一つですね。でもう少しこのパウロの思いを正確にお伝えすべきかと思いますので、同じロマ書の中からパウロが人間について、自分について、まあ、いわば、告白、独白しているところが、生々しいところが7章というところに出てきますので、そこの、まあ、一部を紹介したいと思うんですね。7章の18節になります。パウロは自分のことをこう漂白します。18節以下です。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっている、いう法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうか、まあ、いう嘆きですね。で、これがとことんとことん突き詰めていったパウロ自身の本性、本質、本性だったんですね。さあ皆さんどうですか、中学生、高校生の友達。だいたい中学生、高校生ぐらいになるといろんなことに目覚めてきて、それが自分に向かいますね。自分の心、内省って言いますけど、 自己調査って言いますけど、向かって向かって向かって自分に向かっていけばいくほどこれに気づくわけです。自分は完全ではない、自分は弱い、どうすればいいんだろう、惨めだ。ここから本当の人間、あるいは人間の問題向き合うことになりますね。これはみんな同じで、パウロはそれを罪に仕える奴隷となって、結局は死に至る、滅びに至る。それが人間存在の本質だ。自分の徹底的な戦い、体験の中から知ったわけですね、学んだわけです。で、もう一つの、この奴隷の使い方ですね。で、本当はこれを一番今日は言いたいんですけど、これを言うためにはどうしてももう一つの対比が必要なので、パウロの書いた通りにお話ししてるんですけれども、もう一つは必ず今日の通りですが、今日は明らかにドゥロス、奴隷と言ったからイエス・クリストゥ、クリストゥですね、クリストゥイエス、つまりキリストのというわけですね。で、それをですね、少し丁寧に調べていきますと、パウロの書き方を、表現の仕方を、言葉の使い方を調べていきますと、こういう、奴隷という字を用いています。今度はコリントの第一の手紙の7章23節の言葉をご紹介したいと思います。あなた方は身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。人の奴隷にはならない。そうではなくて、キリストの奴隷となった。なぜなら、キリストが私たちのために身の代金を支払って買い取られたからなんだ。身の代金を支払っておられるキリストがいて、そのキリストがご自身の身の代金を支払って買い取られているという事実、現実をやっとこう前に掲げるわけですね。だからあなた方は単なる罪の奴隷ではなくて、すでに罪から買い取られてキリストのもとに買い戻された、いわゆるキリストが主人となった奴隷であると、こういう表現ですよね。で、これを後に、旧約聖書の言葉から言えば贖いと言います。代価を支払って買い取る、そして自由解放する、これを贖うというふうにずっとユダヤの伝統では言ってきたんですね。で、それをイエス様がギリシャ語ではデュトロという言葉を使って説教なさって、お弟子さん方に教えて、実際にその買い取るための代価の身代金をご自分のお体と命で十字架の死において完全に支払い尽くす。それによって全ての人類が死と罪の奴隷から買い戻されて、神様のもとに買い戻されて、解放され、贖われて、救われていく、新しい命に回復されていく、それがこの実はパウロが奴隷といった本当の中身なんですね。だからここで私たちはパウロが奴隷といったときにしっかりと見なくちゃいけないのは十字架なんですね。ここであなたのために常に身代金を、代価を支払う、償いの代価を支払っておられる方がここに血を流しておられる。だからあなた方は完全に神の前で罪から解放された奴隷、死から解放された奴隷、すなわち神のもとに解放された奴隷なんだ、言ってるわけなんですね。これを 贖いと言います。でだからパウロがこのどうしても自分は何なのか、どういう存在なのか、まあ、強いて言えば人類とは何なのかということを紹介している、その中核となる言葉がこの奴隷という言葉であるということになりますね。さてそのようにこの奴隷をしっかり読み解いた上でですね、ですからどうしてもパウロはね、奴隷といったときに罪の奴隷からキリストの奴隷へとあがなわれた、そういう奴隷であるということを言ったら、どうしてももう矢も立ってもいられなくなって、思わずキリストのことを語り出しちゃうんですね。それが2節なんです。まさにこの福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、そして聖なる霊によれば死者の中から復活によって力ある神のことを定められたのです。これ十字架に向かうわけですね。でぜひ皆さん今日しっかりと覚えていただきたいのは、この私たちの本当に罪と死から解放するお方は誰かという、そういう話なんですけど、多分私たちはこの近代現代の社会も共通して徹底して言えば、人間の手の内に解決、問題解決を求める時代になったということですね。戦争もあるいは科学や技術の革新の中で、あらゆる問題解決を人間の手の中に求めていく、それが人間らしい、人間の権利であり、人間の解放であり、人間の自立だと考えますね。で、私たちの社会は全部この原理で成り立っています。ところが矛盾が起きますね。果たして人間に、人間の手の内に人間のすべての問題解決が皆さんできるとお考えですかね。最も科学や技術の進化したこの21世紀、人類が今直面しているのは核戦争の危機ですよ。地球それ自体が破壊されてしまう、失われてしまう危機ですね。ですから人類の歴史から言えば、まさに問題解決が進んでいるなどということは決して言えない。いよいよ人類破滅と滅びと自滅がいよいよ深刻な問題になっているんですね。誰も手を出せない。ですから人間が、まあ、ウクライナの例もそうですけれども、ウクライナのために何ができるか、武器をよこせ、もっと人を殺すことのできる、大量殺戮のできる強力な武器を送れ、よこせ、これしかないんでしょうかね。で、やがてそういう結果が出始めれば、必ずロシアは核兵器を戦略的に使うという誘惑に駆られていきますよね。いよいよ人殺しは、だから20世紀になって原爆が日本に落とされた、数えられないような人類が一瞬のうちに殺されていく、こんなことを可能にすることが人類の問題解決でしょうかね。ですからここでちょっと目を覚まさないといけない。私たちはもう一度人類の根本問題解決をどこに求めることができるのかということに本当に苦悩しなければならない時代こそ今の時代で、パウロはなんと惨めな人間でしょうか。死と滅びの定めの中にあるこの本質がどうすれば問題解決できるのか、そういう問いを訴えたわけですよね。で、それを今度はパウロはキリストの立場から 信仰の立場から、もう一度見つめ直して語り始める。それが2節以降なんですね。ですからここで中心になるのは、もはや人間の手による問題解決はないということです。パウロはね、神の見て、神の御心、神の道からのうちにのみ公正で永遠的な問題解決はそこにしかない。それがパウロのはっきりとした目覚めですね。で、その神が徹底的に人類に介入して問題解決に図って問題解決にかかって当事者となって問題解決をする、その場所が十字架だ。だから神がダビデの子孫の、ヨセフの子供として人間としてマリアから人間本性を全部受け取って人類の全てを引き受けて、そして問題解決に当たるんだ。それがこの肉によればっていう話、つまり神は人になることによって、これ受肉と言いますけれども、キリストがイエスというお方のもとでこの人間の罪のいわば代価を支払うことで、新しい方向性、問題解決の希望を提示する、示す、明らかにするということですね。で、その結果、この神に、神と一体の形で背負われたキリストの人生、キリストの人間本性、すなわち私たちの人類のすべては、この神の御子に担われて永遠の命、神の子として、解放されていく、こういう信仰告白ですね。これはね、原始教会、聖書が生まれる前にあったキリスト教会の信仰告白をパウロはついここで自己紹介の中で書いてしまったというのが、2節であります。で、私の今日の皆さんに、パウロからお伝えしたいことは、福音のこう目覚め、それがまさにこの奴隷という問題と格闘する中で福音に目覚めていった、そういう過程がこの奴隷という言葉から明らかになるのではないかというのが今日のお話の中心であります。で、最後にですね、少し打足になりますけれども、一番決定的な話をして本日の説教の結語とさせていただきたいんですね。先ほど申しましたように、この人類の根本的な問題解決は人類の手に求められないんです。それはね、過程を見たら分かります。前に多分ヨハネのお話をした時にこの事例を挙げたと思うんですけども、もし勘違いでしたら申し訳ありません、ご容赦ください。私は脳の問題とか心理学的な問題の、研究をずっと大学でしてまして、いろんな実験をしてきたんですけども、その中でね、殺人事件の 86-7% は全部愛し合う家庭家族で起こるんですよ。大事な方だからこそ、大事な方の中から憎しみ合いと殺し合いが生まれるんですね。その典型的なのは相続問題ですね。相続も裁判、民事裁判の圧倒的に数が多いのは相続問題ってありますよね。しかもほとんどは1000万以下だって言うんですよね。何をそんなことで皆さんに気づいてほしいかと言いますとね、私たちは理想に燃えます。本当に愛したい、親を大事にしたい、子供を大事にしたい、夫、妻を大事にしたい、本当に両親を尽くして愛して誠実に、生きようとします。けれども 誠実に生きようとすればするほど逆に裏切られる。それが果たせなくなった時には強烈な憎悪と失望と狂気が生まれますね。それが人間です。つまりやっぱりどこかで私たちはパウロと同じように人間の手の中で全てを解決したい、解決できるはずだ、期待するんですね。だけれどもその結果80数%が傷つけたり殺し合ったりするような事態になっていくと。戦争もそうじゃないでしょうか。国を愛する、国土を愛する、民族を愛する、本当に命がけで愛する、その結果隣の国の人々を殺すんですね。これはどうしようもない人間の矛盾なんですよね。だからパウロは呪われていると。じゃあ誰がこれを、そこで、私最後に決定的なということを申し上げたのは、それはどうぞ覚えておいていただきたい、特に中学生高校生に覚えておいていただきたいんですけども、神の御手のうちに全ての解決を委ねるということです。そういう方向性があるということです。学校の先生が成績つけて、一生懸命私も教員でしたから成績つけますけれども、公正に成績つけられません。親だって子供に公正なんてできないんです。やっぱりそこでは不満が残るし、解決できない問題は常に残ってるんです。だから言いたいのは、人生の全ての問題解決、その最終段階は神様の御手に委ねるっていう道があるっていうことをどこかで覚えておいてほしいんです。そしたら生きれます。人間の尊厳を失わないで生きることができます。自分が裁くのでもない、自分が問題解決を主人公となって働くことはできないんです。他の人も限界がある。だったら最後は全て神を信頼して、神の公正無視な、あるいは公正公平な最後の解決を受け入れておく、残しておく、それを自分の人生の一番最後の中心に置くっていうことが大事ではないでしょうか。何があっても。そしてもう一つは、その上で神の恵みを信じるということです。なぜならばその神は唯一ご自身を十字架の上で血を流して身代金としての代価を支払って、十字架の死に至るまで従順を尽くして人間を愛し、人間の問題解決を図り続けた方だからです。その神の恵みと愛と憐れみを信じて受け入れる。ですから、結論ですけれども、十字架の中に見えてくる神の直接的な贖いによる問題解決があるということです。それを皆さんがそれぞれの人生の中で確かに確認していく、それが私たちのいわば人生、信仰生活であるというふうに申し上げてよいと思います。なかなかお祈りっていうことが私たち、クリスチャンになった人はよくわかるんですけど、弓道中よくわかりませんよね。お祈りってなんか変だなって多分中高生は思うと思うんです。じゃあお祈りっていうこともそうなんですけれども、じゃあ裏返して言えば、全ての問題解決が神様の御手のうちにすでにあるっていうことを信じるっていうことですよ。そしてそういう信頼と信仰に基づいて、もう一遍自分の人生や人類社会を点検して見直してみると分かります。確かに神様はこんなふうにして問題解決しようとしておられるんだなって。 気づきがいっぱい出てきます。そしてその気づきを経験すればするほどですね、確かに神様の恵みは働いて、確かに生きて働く神は私に向かって生きて働き、恵みを注いでくださっているということが分かるようになります。それが分かると今度は神の恵みをきちんと数えていくことができるんです。数え上げ、あの時こんな風にして神様が導いてくれた。アブラハムもそうでしたね。モーセもそうでした。聖書はその恵みを数えた方々の、まあ、いわば証言であり証と言ってもいいくらいですよね。でそういうところまでたどり着きますと、本当に神の救い、本当に神が働いて私たちを救おうとしておられるという現実が体験よくわかるようになるのではないかと思います。パウロは、最後にこう申しました、この後の3章21節ですね。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う住まいものとなさいました。これがまさにパウロのこのロマ書で述べ伝える、あるいは述べ伝えたかった趣旨ではないかというふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、私たちこの世という限られた時間の中で、しかし今ではどうしても解決できない痛み、苦しみがあります。どうぞそうした私どもの痛み悲しみを深く憐れんでください。そしてどうかそうした苦悩の中にありましても、神が生きて現臨し介入し働いておられることを知ることができますように、そして恵みによって支えられていることをさらに知ることができますように、そして何よりも主イエスキリストの十字架の死の贖いを通して私たちはそうした力のもとにあること、そうした希望の中に導かれていることを確かにすることができますように導いてください。世界中の痛み悲しみの中にある方々を一人お一人が主の贖いの中にあり、主の救いの中にあって、新しい希望に支えられまして、もう一度神の御手による救いの道筋を明らかにすることができますように、どうぞ導いてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御御前にお捧げいたします。アーメン。